この7章のところには王国の約束とまたダビデの祈りが出てきます。一節を見ますと、主は周囲のすべての敵から彼を守り安息を与えておられたとあります。獅子の時代から周りの先住民との争いが絶えなかったわけですけれども、しかし神様はダビデを立て、そしてまた彼によってイスラエルは一つとなり、そしてまた何よりも神様自身が周囲のすべての敵から守られたということがここに出ています。そしてそれはまた11節にも同じように、こうして私はあなたにすべての敵からの安息を与えたのである、そのように神様はダビデをまたイスラエルを守られた。それはイエス様がすべてを重に負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげようと、私たちにも安息を与えてくださる。私たちはイエス様のもとにあって一切の重荷を下ろし、また主からの平安を与えていただくものであるということを確信させていただきたいと思います。そして2節を見ると、このダビデが、私は杉材の家に住んでいるのに神の箱は天幕の中に宿っていると、このことを言いました。彼は神様に祝福されて、石の家ではなくて、まあ、杉の家に住む、まあ、日本では普通かもしれませんけれども、あの熱帯の地にある国において杉材の家に住むということは、それはもう非常に裕福なものでしか住むことはできなかったわけです。しかしダビデはもうまさに一階のこの羊飼いからついには一国の王となり、そしてまたこの杉材の家に住むことができたわけです。しかし主なる神様は7節の終わりを見ると、なぜあなた方は私のために杉材の家を建てなかったのかと一度でも言ったことがあっただろうか。一度もなかったわけです。神様はそんなところに住まわれる方ではないわけです。むしろダビデを一階の羊飼いから選び王として、そしてまたこの全ての大いなる者たちに勝るところの大いなる名を彼に与えてくださった方であるわけです。そしてこの方は安息を与え守ってくださった。そしてそれどころかもう一つの大きな約束は12節を見ると、あなたの日数が満ち、あなたが先祖と共に眠りにつくとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に残し、彼の王国を確立させる。それはソロモンのことを指しているわけです。まあ彼には多くの子供がありました。しかしその中でソロモンが選ばれて、このダビデの後を継ぎ、王国を確立し、そしてその見栄えが彼の時代に与えられたわけなんですけれども、しかしそれはこのソロモンだけにとどまることはなかったわけです。それはまた13節のところに、私は彼の王国の王座をとこしえまでも固く立てる、このとこしえ永遠という言葉があるわけなんです。もちろんソロモンが永遠に生きるということは不可能なことであるわけなんです。実はこれはイエス・キリストのことを指しているということであるわけです。ダビデの家系から、その末から救い主がお生まれになる。そしてその家系のことを私たちは、このマタイの福音書の一章で見ることができるわけです。そこには、このダビデ王があり、そしてまた最後にはイエス・キリストとその家系を見るならば、出てくるわけなんですけれども、このイエス・キリストが治められる王国は永遠に固く立つ。それは16節を見ると、あなたの家とあなたの王国はあなたの前に常しえまでも確かなものとなり、あなたの王座は常しえまでも固く立つ、そのように約束された。預言者ナタンはこの言葉を主なる神様から与えていただいて、それをダビデに伝えたということであるわけです。そして18節以降には、これはもうダビデの祈りであったわけなんです。彼はその言葉を聞き、 そしてまた神様に感謝をした。27節のところを見ると、イスラエルの神、万軍の主よ、あなたはこのしもべの耳を開き、私があなたのために一つの家を建てると言われました。それゆえこのしもべはこの祈りを、あなたに祈る勇気を得たのです、とあるわけなんですけれども、まあ彼は祈りの人であった。このしもべの耳を開きとあるんですけれども、まず彼は神様に伺いを立てる、戦いに出る、その時にあってもまずどうすべきかを彼は神様に祈り求めた人であったわけなんです。そして耳を開いて、そして主なる神様が言われることを彼は聞き、そしてまた忠実にそれを行っていった。そして何よりもこの祈りをあなたに祈る勇気を得たのですと。私たちもその勇気をまず与えていただきたいと思います。何かことをなす、行うという勇気ではなくて、このあなたに祈る勇気、主なる神様に大胆に祈り求めていく、今そのことが私たちに非常に重要なことではないだろうかと思います。今はこのコロナが全世界を覆っているような状況の中にあります。行動することが制限されている。しかし私たちの祈りは制限されることはないわけなんです。確かにこういう状況を見ると意気疎通して、ああダメなのか、もういくら祈ったってもう神様は聞いてくださないんではないだろうか、そのように私たちは思いますけれども、このダビデのようにあなたに祈る勇気を得たと、本当に神様にこのような祈りの力を与えていただいて、私たちもさらに神様に祈り求める祈りの勇者とさせていただきたいと思います。ローマ人の手紙を見るならば、聖霊が私たちのうちに働いて、その言い難き嘆きを持って私たちを祈らせてくださると、その約束があります。私たちにはその力がなくても、実は私たちを助けてくださるご聖霊がうちに働いてくださって、言葉にならないようなそのうめきを持って私たちを祈らさせてくださる、こうしたコロナ禍の現実にありますけれども、私たちはまた戸を閉めて、そしてまた隠れたところにおいて、何よりも父なる神様に祈り求めていく、このダビデのように祈りの勇者となり、そしてまた勝利が与えられて、そして神様のこの約束をしっかりと心の中に与えていただいて、また忠実に従っていくものとさせていただきたいと思います。